ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんが今日も友達連れてきた芸人ならではの切り口で報復 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組です。ということで山本さん、先週に引き続き、ね、今週もスペシャルゲストが来ているんですよね。
はい、今週もこの方です。エンドゥ正蔵さんです。
ホホホイホホファイホホファイファイどうも、ココリコエンドゥ正蔵でございます。
エンドゥ正蔵さんでございます。
よろしくお願いします。ありがとうございます。なんと特別に
一
週もお越しいただいて嬉しいですね。
まあ嬉しいですねというか、まあ、2本撮りなんで大体ね、1本いたらもう2本いないといけないじゃないです か、
そうです、ね、だから
1本だけいて帰るっていうのもなんだかね。
そうですね、だから1周目終わって、本当にすぐそこで1回トイレだけ行ってすぐ帰ってきました
うん、っていうことですよね、はい、であなたがトイレ行って帰ってくるや否や、千景さんもトイレに行って、
ね、
私だけが待ってたって
そうですよね、
すみませんでした
っていう感じです。
ちょっとスタジオ若干冷えますしね。
そうね、大変失礼いたしました。
あ、そうですか。
放尿タイムはね、やっぱ大事ですよ、タンクの問題がありますから。
いや、
山さんタンクでっかいですもんね、結構ね。
私タンクでかいんで、
あんまり行かない
でかタンク、
そうなんですよ。だから私よりタンクでかいのは加藤さんです
そうなんです。
あいつは本当でかいです。
加藤さんのタンクはマジででかいですよ。
ミキサー車って言われてます。
一回行ったら一気にすごい出るってことですか。
あー、もうそうです、ずっとですで、だから昔なんて、はい、ロケとロケの合間にトイレ休憩っつって、はい、ロケ車降りて、で2人でトイレに行くんですよ、はい、でトイレに行って、で俺済ましてバーッと帰るじゃないですか、はい、で帰って座ってたら、あれすいません、まだ加藤さんがっつっておられませんけどっつって、あいつトイレ行ったままだよっつって、じゃあちょっと見に行ってくるわっつって行ったら、見に行ったらまだしてました
タンクがすごいんですよ。
タンク
が羨ましいですけどね。
どれぐらい行ってたんだろうなっていうぐらいまだ行ってましたからお前待ちだぞって言ったら、まだ終わってねえだろって終わりましたよね
いや、羨ましいんですよやっぱ。近藤さんもタンクどうですか。タンク
いや、でもこの業界で仕事するにはやっぱ小さい方だと思いますね。
でしょ、
行きたくないと思います。
この業界やっぱタンクでかい方絶対
絶対
いいですよね。いやいやいや、
羨ましい。
でも、でかいのも結局一回行ったらそうやってなんていうんですか、間の時間をフルに尿タイムで使ってしまうんで、こまめな方がいいんじゃないの、休憩を取るには。
そうかそうか。
だってあいつ多分時間にして12分ぐらい
ちょっとちょっと、
本当本当本当
本当に。
で痩せて帰ってきましたもん
いや結局タンクがやっぱそういう風にさしてたんでしょうね、うん、体
痩せて帰ってきました。出てきた時にはげっそりしてましたから、
げっそりほっそりね、
うん、
すごい。なるね。そんな加藤さんが100回記念の時のスペシャルゲストで、
う
ん、でその後マッコイさんご正月で、
はいはいはい、
この番組4年ぐらいやってるんですが、はい、その3人目は遠藤さん、
違う違う、
ワキさんがいらっしゃるから4人しか来たことないんですけど、す
基本はじゃあお二人でやられて
る、うん、基本は二人です。
だから超スペシャルゲスト
で、いやありがたいですよ本当に、
うん、
不幸せですね、まあまあ、名古屋に特に縁はないけれども。
そうですよ、
そんなことないっつってんだから、ボイメン仲いいって言ってたでしょ。
あれから連絡、
また言いますかボイメンの話ボイメン誰でしたっけ。
いや、水野くんね、
だ阿波の金太郎でしょ。だから
だからその阿波の金太郎はもう先週しましたから、本当にね、同期で池上、今おられましたけどね、
江
上さんね、江上さんね、左のね、
打たれて、
早稲田高校でね、
スタ監督ね、
そう
当時
荒木大輔
さんの
ホームラン打ってとかありましたけどね。
ちょっと今日ボイメン来てない、うん、
ボイメンはだって知り合いじゃないもん。
結局そう来たところで、
めちゃめちゃ、
あーみたいな感じ。
いやいや、向こうは全然、おい遠藤兄さんって多分来ると思いますよ。
遠藤兄さん、
多分
俺の方から、おい、まあまあちょっと今本番中だからごめんねみたいな、いやもっと遠藤兄さんと喋りたいっすって多分なるんじゃないですか。
まあしょうがないね、うん、
芸能界って薄い世界ですね。
薄いですね、本当に。だから去年の LINE も7月以来 LINE してないぐらいの中ですから。
薄い世界ですよ。
いやいや、そんなことないです。たまたま間が空いてたっていうね、まあまあまあ、そうなんですよ、うんうんうん、
もっとなんかこう友情を大切にされる感じの、
うん、
なんか方だと思ってました、
うん、だからね、だからボイメンもね、だからボイメンと仲がいいっていうから、まあ結構な前からだと思ったら、
思ってました、
去年の7月ぐらいで 1回のワンターンやったぐらいの仲間ですから。
いやでもそれはもう本当に僕がもし死んだら棺の先頭で担いでもらうと思ってますから、うん、それぐらいの仲ですよ。
他にもっと担ぐ人いますよね、うん、きっとね。
確かにね、この30年の間にね、いろんな芸能界でね、いろんな
先頭は敏郎でしょう。
嘘。
そう、先週ちょっとね敏郎をゲストで呼ぼうと思ったんですけど、はい、
あ、僕っておっしゃってましたよね
先週。言ってましたよね、来週敏郎と一緒に、はい、
ちょっと忙しいみたいで、ずっと敏郎が
鳥取で
時間が合えばひょっとしたら本番終わるまでには来れるかも、
じゃあ5人目のゲストは敏郎さん。
そう、まあでも俺もね敏郎が来たとて、はい、話がないんだよね。もうほぼ30年前、まあ、27、28年前の薄い記憶をたどって背番号46だったよねっていう話ぐらいしかもうないんですよ。
俺もいとこで言うのもあれなんですけど、そんなに俺もあのもし来たとしても、まあ、電話してもいいんですよ、
はい、
本当に何喋っていいのか全然わかんないぐらいのもう距離感になっちゃったんで、それだったらボーイメンの方がまだ仲いい。
まだまだ
新しいからね、
新しいから若いし。
そんな30年でだってたくさん芸能人の方と触れ合ってきた中でも、はい、そういう薄い人もいれば、山本さんとは一応濃い、
一番濃いのに、まあまあ、俺のお姉ちゃんですもん、本当に。芸能界入ってその卵はね、鳥とかで卵パカって割れて最初に見た人が親みたいな、
はいはい、
それで言ったら本当にもう極楽とんぼさん、俺は山本さん、本当にそうです。
本当にそうだったね。だからもう、うん、ライブ会場に来た時からね、
はいはい、本当にそうです、う
ん、それが一回も途切れずですか、ずっとこの30年近く、うん、途
切れてラフォーレ原宿だもんね最初は。
そうですね、一番最初はラフォーレ、
ラフォーレ原宿のイベントなんですよ。そこにココリコがあのオーディション組できたのね。
そうですね、
もう本当にじゃ あむしろデビューする前ってことですね、オーディションだったら、
まあ、な何をきっかけでデビューかっていうのもあるんですけど、うん、でも本当にでもデビュー前って言ってもいいぐらいです。もう、うん、もう8割素人ですもんね、こっちは。
そうそうそう、
へえ、はい、その時の印象ってまだ覚えてます。
だからジェームス・ディーンみたいなのが
顔はね、顔はそうですけど、
ジェームス・ディーンって言っていただいて、うん、赤のスイングとか
あれでもプレイボックスの帰りか、
はい、
プレイボックスでライブした帰りに野球の話になったんです。
それはおそらく
それはちょっと後かな、
はい、日本橋かどっかで、うん、なんか稽古した帰りに、
う
ん
う
ん、
あ
日本橋でしたかね、なんか
そうそうそう、なんかどっか、
はい、
で帰りだな、
はい、だ お前あれでしょっつって、なんか野球やんでしょっつって、
うん、
あ、はい、野球やってましたっつって、もし機会あったら野球やろうぜみたいな感じで、
うん、
当時は携帯とか持ってなかったんですよね。
そうそうそう、ない、う
ん、家で教えていただいてみたいな感じで、そんな感じですよ。
すごいよく覚えてますね、うん、逆に。まあ、
言ったら年齢で言って4つですから、今で言うとそんなにな、実は離れてないのよ。
ああ
、かもしれない。
すごい先輩っていう感じがしますけど、
4つだからもうそうでもないんだよね、よく考えたら。
まあ、50過ぎての54、50とまたね、当時20歳24って言ったら芸歴がまだゼロと4年目って言ったらもう全然違いますから
ね、うん、ああそうなんですね、
全然違いますからね、
うん、
その当時の付き合い方とまたちょっと今違
いますか。いやだからその当時の付き合い方なんてもう言ったら、まあ、4つ上の先輩なわけだから、はい、もうそれは遠藤の首根っこ捕まえてどこどこ行こうぜとか、
あ、なるほどなるほど、
そういう飯行こうやとか、
毎日
そんなの
ね、軍団山本って言ってますけど、そこに後にロンドンブートの淳であったりとか、はい、品川庄司のね庄司だったりペダテにワッキーが来るんですけど、その前はもう僕と山本さん2人なんで、
うん、おー、そうそうそう、
でまあその時はその劇場終わりで極楽とんぼさんとココリコで4人で終わってからちょっとご飯行くみたいなのもあったりしたぐらいの時代なんで、ほんでね、中目黒のシンガポールっていうお店でね、
シンガポール
シンガポール
っていうお店が今もあるんですよね、
今もある、
今もあるんですけど、壁にいろんな方がねサイン書かれてるところで、山本さんのサインとか加藤さんのサインとか僕のサインとか書かせてもらったんですけど、当時もう30年ぐらい前になるんですけど、山本さんと加藤さんがまあお酒の席だったんですけど、だいぶ酔われて、あの腕が長い方が腕相撲が強いのか短いのが強いのかっていう大口論になりまして、
大口論、はい、
大口論になって、
まあ腕相撲を俺と加藤がやって俺が勝つな、
うん、
で勝ったことによって、それはお前あれだな、お前の方が腕ここ短いんだから、テコの原理でお前の方が強いだろう、 あいやそんなことないだろテコじゃないだろそれ長い方だってもうこうやって言ったら強いじゃん長いんだからリーチ長いんだからいや、うん、テコだろって言って
腕力とテコだろ
大もう大口論
大口論ですよ
決着ついたんですかそれ
最終的にどうなりましたか俺らが間入ったけども収拾つかなくなって、うん、
まあテコだろ
で加藤さんがなんか割り箸持ってこいって割り箸持ってきてその長い割り箸と短い割り箸で自分でこうやってさじ加減でやって、うん、俺らやっぱこっちは勝つじゃねえかよって、うん、そのさじ加減ですよそれって
あいつのさじ加減だ
短い方が勝つだろみたいな。いや、差し加減じゃないですかねっていう空気でもなく、うん、本当にバチバチで。
バチバチ。
真剣に
超真剣ですよ。超真剣。聞かないんだもんあいつそれで。関係ねえだろ。いやお前汚ねえ。それお前が強いの決まってるわ。
すごいでもそういうことでも真剣にぶつかり合える仲間
で。30年前ね。
あとね、俺はもう本当にもう鮮明に覚えてるのはもうそれ多々ありますけど、はい、あのねファミスタっていうゲームがあったんですよ、うんね、野球ゲームっていうゲームがあって、ね、それをもうとにかくハマってて、
ハマって
たな。山本さんもカープなんですよ、うん、俺がタイガース、うん、で、まあ、淳が当時イチローが出てきたからオリックスとかでこうなんかみんなでこう野球をやるんですね、うんはいほんで山本さんの家でみんながもう夜な夜なねほぼ毎日集まって、うん、誰かしら山本さんと対決するわけですよ、
はい、
で、でもまあ俺の番もあるじゃないですかでバーってやってたら山本さんはまあとにかくもう負けず嫌いでもあるから、はいもうね、負けたらマジで機嫌悪くなるんですよリアルに
ちょっとい
やいやしょうがないですよカープその頃弱かったですから、はい、ファミスタだけでも勝たないといけない
なるほどなるほど、うん、愛があるからね
だってその時4番の江藤ホームラン85本ぐらい打ってました、
うん、すごい江藤打ったな打ちましたね前田がよく打ってる時代だったよ
前田75本ぐらい打ちたから
うん
でまあそういうやっててまあとにかく山さん打って勝つんですよ、
はい、
でわーっとリアルに130試合当時リアルにやってたんですね、うん、で俺がなんかねピッチャーが良くて、うん、俺の方の持ってるピッチャーが山本さんを完封しちゃったんですよ。1対0で俺は完封したんですよ、うん、完封した瞬間に山本さんがもう俺忘れもしないですけど、うん、コントローラーをバーンと投げて外に出ていったんですよ。
そこまで？
やばいやばいと思って俺やばいやってもうたと思って山本さんすいませんって謝りに行こうと思って行ったら山本さんがバッと持って素振りしてたんですしかもよく見たら一握り短く持ってたんです、
まあうん、やっぱりちょっとね
あれはね俺もびっくりしましたよいやいや山さんもその
おっつけない
やつやいや ゲームだからこれ
ところまで持ってってパンチで打たないと、うん、
ゲームだからね
短くいかないといけなかったのちょっとあれ大振りしたことによってあいつらがね
グリップエンドねギリギリまで持ってたんですよね多分ね江藤とかがね
あれかやっぱり江藤も前田もあれ忘れちゃいかんよね
ゲームだから
一発で思いながらも仕留めようと思いすぎた
真剣に真剣に頭から湯気出るぐらいそうですよね
やったねだけどねそうは言いながらも、はい、やっぱり遠藤にもねちょっと原因がある、
はい、
俺ありました
ありますよ、はい、劇場終わってね、はい、そのままじゃあ帰って今日お前どうすんのって言ったらいや今日ちょっと家で用事があるんですって言うから
家で用事
なんでうち来いよって言ったらいや、はい、ちょっと今日まだ用事があるんです
一緒だったから
そっかちょっと分かったつってでどうすんのいや洗濯もしないといけないし、ね、ちょっといろいろ溜まってて、はい、つって分かったってそのまま一回帰るのだけどもう一回ちょっと携帯で電話してどう何してんのっていや今洗濯ちょっとしててそうなんだ分かったつってで切ってなんかその喋ってる洗濯してるっていう言葉の内容というかその間がこれ嘘ついてんなと思ったんで俺そっからゲンチャリ飛ばして遠藤家に行ったんです
嘘でしょ
本当にしてるから
本当に来た
でバーン開けて遠藤って言ったら普通にこうやって寝ててはっ起き上がっておいお前何喧嘩お前喧嘩お前何洗濯してんじゃねえのかって言ったらそっから洗濯ベランダに出てて何にもしてなかった、
何も入ってない二層式の洗濯機をバンバンバンってやってたけど音出して洗濯してるふうにしててお前嘘ついたろお前すいませんいや洗濯してたんですけどしてねえとねえかも何も入ってないからわあ行くぞって言ってでファミスタです
そっから洗濯してないんだ行くぞそっから
から朝までファミスタです。
後輩って辛い辛いですね。
いやでも楽しかったですよ。
いやそういう嘘をねつく子なんですよ。それはもうその
子から素直に言えば解放してくれたんですか、うん、今日はちょっと家で一人でゆっくりしたいんですよ山本さんと。
確かにそれ聞いてください。
ああ、
ね、そしたら
一人でゆっくりして何が面白いことがあるんだ
たまにはちょっとゆっくり寝たいですとか。
いや大丈夫だと、俺も別にいるけどゆっくりさせてやるから一緒に考えようって。
どういうことですか。
いやだからゆっくりしたいんだったらゆっくりする内容のことを話せばいいじゃないか
って。じゃあほかっといてくださいっていうのはあれ
なんだ、どういうことですか。
ちょっと僕のこと一旦ほかっといてくださいみたいな感じは通用しないわけですか。
まあまあそうだ、
ほか
っとくっていう意味が分かんないから。
ほかっとくって多分
その
方言だと思います。
あ、そっか。
はい、まあまだちょっと
そっとしといてください。
いやそっともない、ね、そっとしておいてやるから別に同じ空間にいればいいだろうっていう
大好きじゃないですか。
それだけな
の。いや本当そうなんです。だって本当に山本さんに連絡取れなかったら俺で連絡したら繋がるとか、うん、本当にそんな感じだったんです
よ、うん、すごい。
加藤さんとかがマネージャーにもう山本電話しろよっつって、山本さんなんか出れなかったでしょ、はい、いつ電話しみっつって俺が言ってた、はい、山本いるって、あ、横いますよみたいな感じで山本さんにすぐ繋がるみたいな、
う
ん、
ゲームやってて両手が塞がってるとかそういう話、う
ん、ほぼ一緒にいたって、うんうん、
ほんとそんな時代でした。
へえ、
だけどだからといってめちゃめちゃ近いところに住んでるわけじゃなかった。
そうですね、
そういうわけじゃない。だからか、エンドはエンドで加藤の隣の家に住んでたんですよ、
はい、その当時はね。
そうそう、芸人さんばっかりが住むそういう、まあ、アパートメントがあってな、
は
い、加藤さんの隣に僕が住んでて、はい、で山本さんはちょっと離れたところに住まれてて、まあ、バイクで当時原付きで
15分20分ぐらいな
とか、
うん、
でもその後に山本さん と、はい、同じマンションに住むことになるんですけど、
21階と7階みたいな、はい、
あ
こっち引っ越してこいよっつって。
わあ、どっかで語った結婚の理想の形。
いやでもね本当にねこれね、ゴルフの帰りでね、当時もう忘れもしないですけどね、当時ね千葉からゴルフの帰りでまだね、いわゆるその今のオリンピックのね、選手村になったところとか何にもないと思うんで、はい、一棟だけポツーンと50階建てのスラッとしたマンションがあったんですよ、うん、で帰り際にまだ当時お金もそんなないですから、うん、でバーって山さんが、俺のあれ見てみ、あのマンションって、あれ、うん、あれよくねえかって、あいいっすね、あそこ住むかって言って、後に本当にそこに住むんですよ、
そこ2人。
後にそこの21階と7階
しかなかった。今もめちゃめちゃあるんだけど、
もう埋もっちゃって、
そこに当時はそこしかなかった。
すごい、
そこにあそこ住むぞ、
出ましたよ、もう
本当にゴルフ街でそこに住む
ね。
で俺が住んだんだから、はい、お前こっち来れるだろっつって、
こいつえ
で来るの、
はい、わかりましたっつってすぐ山本さんが引っ越ししたのを聞いて、俺引っ越したからねって、だからちょっとそういうなんか段取り順序みたいなのは見せないんですよ、
はい、
だからもう急に、えのもう引っ越したからみたいな、なんだったら普通にご飯食べてて、じゃあ俺ん家寄って帰るって、あ、わかりましたって、前のアパートかなと思ってたら違う道通ってどこ行くのかなと思ったら、そのスラッとしたマンションのとこ行って、え、嘘でしょって、俺ここだよ今って、みたいな感じで、そんなサプライズがあって、お前俺来たからお前も来いよって、あじゃあ頑張ります、わかりましたって、俺もまあ何ヶ月かしてすぐ来たりとかして、そんななんかね楽しい。
でもそんな当時の超高級マンション、
まあでも
そんなポンポンポンと、
まあ高級というか、そうだね、まあ高層ね、
すごい、で憧れのね、
タワマンみたいな、
うん、まあ仕事もね本当に休みなくお互い やらせていただいててみたいな時期やったんで、
でもそんな中でも忙しくなってもずっとこの仲間関係が変わらずっていうのがすごいですね。
うん、何でも変わってないな、
変わらないですね、本当に変わらないです。
忙しいから休みもないし、うん、寝る時間も本当に少ないのに、うん、それでもなおかつ夜通し一緒にいるよ。
でそれプラス、うん、お正月休みとかは結構僕ら若い時から撮ってたって、
はいはい、
極楽とんぼさん、ココリコロンドンブーツって、うん、若い時からなんかそのお正月休みしっかり撮ってたタイプ、
劇場に出ない派だった
以前ね、この番組でもお話しされてましたね、
うん、いいのか悪いのか分かんないですけども、うん、それはやってたんで、はい、で結構お正月はみんなでね、うん、グアム行ったりサイパン行ったりハワイ行ったりとかしてやってて、うん、楽しかったですけどね。
なあ、それこそ日光行ったりみたいな、
あ、温泉もありましたね、
鬼怒川温泉行ったりみたいなこともいろいろあったり
すごい、
5日間ぐらい行くんですよ、温泉。温泉でだいたい1泊2日とかでいいじゃないですか、うん、長くても2泊3日でしょ、5泊6日ぐらいして全員もうゴリゴリの風になりましたけどね、う
ん、何してるんですか、
何しましたっけ、
まあ、温泉入ったらもうトランプやったりとかですね、
そういう平和な、
そうそうそうそうそうそう、
ほんと
そう、ほんとね、
ほんとにね、もう何をしてたんでしょうね、
クリなんか、
でまあちょっと劇場終わってきましたみたいなんとか、はいはい、それがどんどん増えたりで、うん、今日またあるんで帰りますみたいなのも言いながら、俺らはもうきっちり休みを取ってるから、はい、まあ全部いる
ベースでね、
ずーっといる、
ベースでいるのよ、
ずーっといるみたいな、
はあ、なかなか大人になってその遊び方を一緒にできる人いないですよね、
大人っていうかね、もうほんと子供の延長の大人だよね、
そうですね、
もう言ったら、
そうっすね、
すごい
子供の延長なんでやってることが多分幼稚なんですよ、
うん、うん、かもしれないですね、うん、一般的に見たら、
幼稚が、でも俺幼稚が一番やっぱり忘れてはいけないことだと思うんですよね、
それ結婚されてちょっと変わ、うん、ね、家庭はもちろん
まあまあそうなんだけどね、遠藤も淳もそうなんだけど、はい、結婚してからもやっぱり、いやそれは家庭のことは十分あるんだけど、はい、性格まで変わるようなことがないのよ、やっぱ
それは変わんないですね、
うん、
性格は変わんないですね、
うん、だから長続き
うちの奥さんとかにも言ってるんですけど、うん、山本さんの誘いがあって行くからねっていうの言ってるんで、全然行っていいよって、だから結婚する前に山本さんの誘いの時に嫌な顔とかするんだったら多分結婚できませんよぐらいまで言ってるから、
あーすごい、うん、
そうそうそう、
まあ意外とだから変わらんって変わらんね、うん、本当にそう、
でも山本さんも気を使っていただくんで、やっぱりとはいえそんな毎晩毎晩遠出ないし、コロナの時なんてもほとんど連絡なかったし、お互いねあってっていうのはありますけど、ちゃんとこう何ヶ月に一遍ぐらいどうその辺この辺でたまに会うみたいな感じでこう言ってもらって、じゃあ行きますみたいな感じ、
じゃあ今日だって久しぶりにお会いして、
今日はね久しぶりでもないんです、
あそうなんですか、
年末に、
年末ねちょっと
チラッ
と、
でもそのお食事はほんと久々でしたもんね、
コロナになって、そうだね、コロナになってして、まあ、その前がいつだ、その前もそう YouTube とかだったら、はい、そうか、でもまあそうそんな感じかな、まあ1ヶ月今日、先月ぐらいか、先々月ぐらいか、
そんなもんね、本当にそうですね、
うん、
でもせっかくお二人会われて名古屋に来たんだったら、うん、やっぱ小林社長が会いたがる
だろう、そうだから今日もね本当は小林社長と思ったんだけど、はい、逆に今日小林社長10時ぐらいまでどっか行ってて帰ってこれないっ
つ
って、
何10時ぐらい
まで、
22時ぐらいまで、
それ遅いな、
すいません10時ぐらいじゃないとちょっと名古屋戻れないです、だからなんか美味しいもんでも食べといてくださいっつって、
あ
の人来ないのに、
本当にこういう喋り方なんですよ社長、
僕お会いしたことないですけどね、
んで、なんでだから今日はいないですよ、小林社長いないんで、あまあ服部専務今残してるんで、
残してるんで専務今日
は専務服部
専務残してるんで、専務
服部専務
服部さん残ってるんで、
そういう、
うん、まあそうですね、うなぎの暴れ食いでもして帰る、
あそうだよ、だって先週ね名古屋名物は、うん、うどんかひつまぶしだけだって、
だけと言ってね俺が好きなやつね、
うん、
俺が大好き
だよ、他にもいろいろありますよ、
うなぎの
手羽先もあるしね、
手羽先、あうなぎ一本、
うなぎの一本食い、そんなあるんですか、
丸飲みですよ、もうう
なぎの丸飲みって今は名古屋で入ってるのか、
なかなか、
ちょっと俺はちょっと遠慮しようかな、
そうですね、
土壌とかじゃなくて
もう、もうあの中やったら、
そんな餅みたいに、そんな地域なんですか、
餅食べるおじさんいるでしょ、
やめてください、ね、まあ、愛知そういう風じゃないんで、
愛知ってそんな感じでしたっけ、
違います、もうちょっとお上品に、
ですよね、
そう細かく刻んでひつまぶしにして食べるっていう方が、うん、
ね、
はい、多いんで、
愛知のイメージ変わっちゃったな、
山本さんはじゃあ一本で
それをやっていこうかなと、
じゃあ収録後に、
うん、
ぜひ愛知の名古屋飯をね、はい、楽しみにしていってください、
はい、
はい、ということで今週も引き続き遠藤さんにゲストでご参加いただきますので、
はい、
皆さんお付き合いください、
お邪魔します、
そしてこの番組ではラジオの前の皆さんからのメッセージもお待ちしています、 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってくださいね、メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りのステッカープレゼントいたします、 この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバンセダン車 SUV、 軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼、ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
山本圭一の挑戦。
さて続いては山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。が今日はココリコ遠藤さんがゲストいらっしゃっています。よろしくお願いします。はい、お願いします。この時間は山本さんと遠藤さんの対決企画でいきたいと思います。はい、まあ、先週もかなり盛り上がりましたけれども、
ドローだったもんね。
そうで、野球の第2弾とはならず、ああ全然違う勝負でいきたいと思います。
なんですか
今回。遠藤さんはですね、エンジン音で何の飛行機か当てちゃうっていうぐらいの耳の持ち主っていうことなので、今回は音だけで当てろ、耳がいいのは誰だ対決。あ、
それだって飛行機音なんてもう無理だよ、遠藤しか俺分かんないもん。
まあ、飛行機音だとそうなるので、うん、いろんな音を今回ご用意をいたしました。なので、あ、まあ、ジャンルといいますか、それが何の音なのか、何をしている時の音なのか、
あ、そういうことね、
っていうのをお二人で対決して当ててもらいたいと思います。今回はちょっと難しいかもしれないので全部で5問にします。
はい、
よろしいですか。早押し対決でも、
あ、5問ね。
何をしているか、
まず、
はい、じゃあ3問連続で答えたらもう勝ちでいいってことね。
それでも5問やります。
やる一応、
やります一応、
ショーゲームね。
はい、最後までいきますのでね、よろしくお願いします。はい、それでは音だけで当てろ、耳がいいのはどっちだ対決、第1問。
何これ、
どういうこと。
山本さん、
そば。
そば、どういうこと。
盛りそば、盛りそば、盛りそばをすする。
意味が分からへん、これ。もう一回。
山本さん、
ビジネスホテルの、シーツを、シーツの音。
遠藤さん、
シーツ近いのかな。アンディシーツの寝言。
あ、
違う、
アンディシーツ、あの広島から
タイガースに行
った。アンディシーツ、
誰か分かんなかったし、全然
知らない。アンディシーツの寝言、違う。
ヒント、夏。
もう一回お願いします。
あー、はい、分かった。
遠藤さん、
爆竹じゃなくて、あの、ね、ね、ネズミ花火。
はい、
素晴らしい、ズバリネズミ花火。
マジ、ね、今の、
すごい、
なるほど、なるほど、よしよし、
これは
嘘だよ、
すごいです、
ね、ネズミね、
なんとなくこういう感じです。
はいはいはい、
わかりました。
続いて第2問、よく聞いてください。何をしている時の音でしょうか。山本さん、
階段を駆け上る。あ、やった。
山本さん、
盗聴器を仕掛けている。
めちゃくちゃリアルな今の。
絶対ダメ。
なんか今のね、カバンにね、
あ、あのコンセント式のやつ。
あ、コンセント式のね。
違う。
違いますね。
河合俊一さんがいつもそれ持ってる。僕入ってるよーって。
じゃないの、ね、それ
じゃないの。
違うのか。
ちょっとあの動きに流れがある音なので。ファーストアタックの時の最初のパキッと音と、その後の
最後まで聞いた方がいいね。
そうです、
はい、
わかりました。
はい、もう行きましょう。何をしている音でしょうか。
もう盗聴器にして聞こえないもんね。あ、何が。
山本さん、
最後犬だな、これ。犬がこうシーツをーって犬とじゃれてて、犬がーって言った。
ヒント、何かを切っています。
切ってる、
切ってる、
あ、何を切ってる音でしょうか。もう一度、
切ってる音、
山本さん、
キャベツ、
そういうことですよ、もうね、
はい、遠藤さん、
ネギ、
山本さん、
ヤギ、
ヤギは切らないです、まあ、き、うん、
ネギ、違う、もう一回お願いします。
わかんないわ、
遠藤さん、
吹きのとう、わかんないです、もう正解聞きましょうか、
これ、うん、
じゃあ正解はスイカを切ってる音です。
小さいものにしか聞こえませんでした。
あ、ですが結構大きいものです、ちょっと難しかったですね、では、うん、行きましょうか、第3問、はい、何を食べている音でしょうか。
食べてるね、なんだろうね、あのね、スプーンかなんかだな、スプーンでこうカッカッカッカッカッチッって言ってカレー、あった、
素晴らしい、
すげえ、
すごい、おもさ
カレー、こんな音しますか。
そうですよ、かき集めて、
誰がカレー食ってんのじゃ、これ
カツカツこうね、当てながらスプーンが当たって最後駆け込むっていう、
カレーだ、
いやー、これ1対1です、今、
よしよしよし、
難しいですよ、続いていきます、第4問、はい、どこの音でしょうか。
どこ、
はい、山本さん、
名古屋駅、
でもそういうことだね、
遠藤さん、
栄駅、
お、名前よくご存知ですね、栄、
もちろん栄は知ってる、
もちろん、もう一回聞いてみます、
うん、
なんだよ、
山本さん、
アーケード、
人がたくさん集まる場所ですね、山本さん、
イオンモール、
まあでもそういう考え方ですね、はいはい、
うん、
人が集まる場所、
よく聞いてみてください、これさ、耳いいとかの話ですか、
うん、耳いいとかの話じゃないね、想像力を、
はい、聞こえてはいますからね、
うん、
これちょっと私も音は今初めて聞いたんですけど、なんかヒントになる音が入ってるのかなと思ったんですけど、そういうわけではない、
なんかね、子供、お子さんの声が入ってるんですよ、
うん、
でお子さん
が、お子さん、家族みたいな、
ね、よく聞くとヒントが隠れています、はい、山本さん、
長島スパランド、
さすがよ、東海エリアでやってるだけあります、どうぞ、
東山動物園、
すごい名称よくご存知で二人とも、
う
ん、
違う、
違う、
もう一回聞いてみましょう、山本さん、
名古屋ドーム、
やった
ー、素晴らしい、そうです、二人が来てるから、やっぱ野球
場、あ、なんだ、もうこれで負けはない、
うわ
2対1です、
はい、あ、まだまだ、じゃあ
はい、
うん、
最終問題はちょっと準備をしますので、うん、お二人目を閉じてください、
何、
ちょっと待って、ちょっと待って、
音で、音でね、準備をするから目をつむるって何、どういうこと、
リアルな音を出しますので、ちょっと、
あ、リアルな音ね、
おなら、
違う違う、
おなら
まだやってないから、はい、山本さん目閉じてください、
ねっぺ、
ちょっとにも、はい、じゃあお二人と目を閉じたままでお願いします、
はい、はい、
今から私が何かを食べます、
はい、
何を食べたでしょうか、行きましょう、遠藤、うん、さん、
殿様バッタ、
食べ、食べ、私が今から食べるんですよ、
嘘、
バッタ食ってんのかな、
殿様バッタ、
違うか、
え、
何、
山本さん、
おばあさん、
食べない、
違
う、
乾燥した、乾燥したおばあさん、
遠藤さん、
乾燥したバンドエイジさん、
違
う、
違う。
坂東さん
違いますよ。いいですか。山本さん。
あ、分かった。乾燥してない坂東英二さん。
若い時のってことですか。
じゃあ今乾燥してんの。
どういうことですか。
どういうことですか。
聞いてください。
坂東さんは食べてますよね、絶対に、
うん、絶対これ坂東さん
のことでしょ。坂東さんは坂東さん
なんだ。
これ当たるまで私食べ続ける感じ。
だってそれが問題ですから。
かじってんね。
あけ、はい、
メダル、金メダル。
あ、
ほら、
違うか。
食べると、
聞いたことあるんですよね、ここのサイズ。
山本さん、
もうじゃあ当てに行きます。
はい、
立浪新監督。
食べれません。
違う
違う。
遠藤さん。
片岡敦二軍監督。違う。違うか。
違う。
違いますか。あれ、
片岡二軍監督でもない。
違います。
違うのか。
参ったな。
一番最初にまずでやってから開けて、
うん、結構食べてますよね。いや、そんなに食べれるものってことですよね。
うん、わかんないな。名古屋でしょ。
名古屋で、
名古屋、
これ名古屋関係ある？関係ないらしいです。
関係ないの？
え、
名古屋で、名古屋で行ってんのに。
ずっと名古屋で考えてるから。
ね、お二人は、まあ、こういうね、お仕事されてるので、ケータリングでほぼほぼ食べたことはあるはず。私もイベントとかなんかケータリングがあれば大体ありますね。
これが？
はい。
あれなんつったっけな、あれ、あれね。
あれな。
あれね。あれよ
、うん、山本さん、
ケータリングであるんでしょ
う、
マイセンのカツサンド。
あ、ありますね。
こんな音します。
いや、だから分かんないかな。
あれあれあれ、ちょっと待って、分かってんね。
映像出てます。
分かってるんですよ。ちょっとしょっぱいやつね。
お、
ね、
山本さん、
名前が
ハッピーターン。
当たった。
素晴らしい。
それそれ、ハッピーターン。
そうなんです。
そうそうそう。
何個食ったんだ。
一番2個半。2個半食べた。開けたのはいっぱいあるけど、この最初のこれですね、ひねってるやつ。
そんなに、や、もう音がでかいというか、そんな早い。ちょっとください。
どうぞ。ちょっと今私がひねっちゃったやつ。
私も1個
ひねっちゃった。
これはね、確かにありますね、楽屋に必ずね。
必ず。
うん、
謎のハッピーターンおやつタイム。
まあ、うまい。うん、
よくありますよね、
うん、
あるある。
ということで最終問題答えられなかったので、うん、これは山本さんの勝利です。
ね、まあまあ、もう、
山本さん答えだからね、
最後。うん、そうそう、うん、山本さん、台湾ラーメン、スガキ屋の台湾ラーメン、
やったー、
結構美味しいんで食べてください、ほんと。
よしよし、
うまい、
勝ちました。
マークか。
みんなめっちゃ、めっちゃお腹空いとるやん。
そうなの、ずっと腹なっちゃう。
うん、うん、
この後ひつまぶしでしょ。
うん、
行きましょう。
ボリボリボリボリ言いながら、
うん、
ということで、
はい、
音だけであったの、耳がいいのは誰だ対決は山本さんの勝利でございました。
ありがとうございました。
負けたわ、
うん、ね、さて、山本圭一の挑戦では、芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。まあ、質問依頼など何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
カメヘビトカゲ、カメレオン、カピバラ、フェレット、フクロウさん、小動物と爬虫類、動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル、
ネイチャーズ、
ワンラブグループ。
お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。葉っぱの
へ
食堂に行ったらね、エルドレッドがね、あのカレーを食べておりました。改めまして、こんばんは、山本圭一です。です。
さあ、山本さん、遠藤さん、
はい、
ここからは皆さんから番組にいただいたメッセージ ご紹介していきます。
お願いします。
あの先々週の放送の時に特別に遠藤さんがいらっしゃるっていうのを、山尾さんはペロッとバラしてしまいまして、あのそれを受けてのメッセージもたくさん届いてますので、ちょっとね全部はなかなか難しいので、はい、いきたいと思います、はい、豊田市のどっこいしょうさんから、山本さん、千景さん、そして今夜のゲスト遠藤さん、こんばんは。
こんばんは。
僕は遠藤さんがゲストと聞き興奮してしまいました。
なんで？
もうおよそ20年ほど前ですが、ココリコさんがやっていた、快楽シャワー王国を聞いていたからです。
ラジオねやらせていただいてました。 CBC でやらせてました。
そうなんです。
もうやってたんじゃん。じゃあやっぱり
他局でございます。
そうです、そうです、本当にそうです。
なんでそれ思い出せなかったの？その最初に言うべきじゃないの、先週に。
まあ、きっとほら他局だから気を使ってくださったんですよ。
そうなんです。すぐ出てきたんですけど。そうなんです。もうやっぱ他局はね、やっぱ ラジオかぶりもあったからね、よくないな。
他局って言うけど、お前なんかあっちの香川の方でやってるのいっぱいしてる
あれまあ OHK さんまたね、これまで、
う
ん、
エリアが違いますから ね
エリアが違うし、ね、テレビだしあっちは、
その当時よく行っていた場所とかありますか？
あの時は本当に生放送だったんですけど、うん、生放送終わって、今もあるんですかね、プリシードホテルってあります？
あ、はい、
名古屋プリシードホテル、
ま、プリシードって吉本が
はい
の、俺もプリシードだったのかな、
はい、大好きだ
な、あの境っていうか、う
ん、だから基本的にもうでも終わる時間がもう夜中近かったんで、うん、11時半12時ぐらいだったんで、もうそこから食事行く感じでもなかったから、うん、もう大体もうプリシードホテルに戻って、うん、ゴドゴドしてましたかね
え、それ思い出、
当時はね、当時はゴドゴドしてました。
ゴロ、あ、ゴロゴロ、
ゴゴゴゴです。
ゴソゴソね。
ゴソゴソしました。
ゴソゴソしてたってことね。ああ、ならいい。
まあ、ご想像のお任せしますけど、
なんかあの山さんは数年この番組ね、はい、愛知でやっていても、名古屋のおすすめはとか聞かれても答えられない。
そう、
でやろうと思いますが、うん、遠藤さんはそんなことないですよねってせっかく書いてくださってたんですけど、うん、やっぱ同じだった、
う
ん、
ごそごそしてたってですね、
はい、外に出る用事ではなかったってことですね。
部屋でごそごそ
してた、なるほど、
もうご想像のままだし
続いてカモシーさんからです、はい、お三方新年明けましておめでとうございます。
どうす、
それぞれ質問です。まず山本さん、うん、吉本坂46のアニバーサリーライブ、うん、冬眠を出演しない遠藤さんへ一言どうぞ。
あ、おい、それ言おうと思った、遠藤お前裏切ったなな
んすか裏切ったって。
俺びっくりしたわ、あれみんな出るもんだと思って、
はい、
お前なんや、あの 2月5日のアニバーサリーライブ、
あ、ちょっと俺今知ったんですけど、
今知ったで、俺あーと思ったもん。お前なんで、あれなんで遠藤さんあの日もう、
いや、なんかあの合わなかったんですよね、何かが
合わなかった
いや、行きたかったんですよ、本当に行きたかった
んですよ。あなた、じゃあ遠藤さん、はい、レコーディング行かれました？
はい、行きました。
あの
歌いましたよ。
何分ぐらい？
何分？
大体
僕はちゃんと予習してきたんで、あのレコーディングにおられた方もみんな言ってましたけど、遠藤、こんなこと言ったらあれですけど、遠藤さんだけじゃないですかね、こんだけ予習してきてくれたの。だから すぐ終わりました。15分ぐらいで。
俺も15分ぐらいです。
レコーディングって15分で終わります？
終わります。
あのパートなんで、はい、
パート
の変ですけど、
で曲自体は15分の曲なんてないじゃない
ですか、まあ、そりゃそうですけど、
3分半とかなんで、はい、3分半を3テイクぐらいやればもう15分じゃないですか。
3テイクで CD になるんですか？すごいです
ね。いや、だからまあもう今はもう
すごい、
どんどんつっついてつっついてやるから、
そのパートだけ歌えばいい。
2月5日の話流れました今。
いや、2月5日の話はだからあれもほんと、なんであれ俺誰と喋ればいいんじゃん、誰もいないですよあの日。
僕なんか
あの日私誰と喋ればいいんですか、もうつまらないです。
いやいや、そんなことない、
私も行きません。
いやいや、ダメですよ、
あなた行かないんだから私ももう行きません。
だってもう出てるんですか、そうやってなんか、
はい、お三方
そう、あなた行かないってもう書いてあったから、ええー、と思った。
この番組でちょうどホームページ、
僕が行かないって書いてはないでしょ。
書いてある。
なんで
ご都合により
欠席
の人
が
あなたとヤギと鉄次、
おうおうおう、
鉄次と3人。
いや、これね、なんかほらそのねえ、僕がなんか今の2人のこう攻められ方でいくと、僕がなんかもう吉本坂に対してのなんだろう、こう思い入れがあまりにもなくて、僕が断ってるみたいな言い方じゃないですか。
まあだって
じゃないですからね。
3人の名前、ヤギ、鉄次、
はい、小井さんと、
小井の方だ、
はい、と遠藤さんとヤギさんの 出演は都合によりございません。
そうだから小出にしてもなんかやっぱり帯でやってそうじゃん、帯というか土日とかも。でヤギもそういうことするやつじゃないじゃん。お前だけなんかすごいグレーの色が、グレー色、ネズミ色が、ね、いやネズミ色なのよ。
いやほらそうやって言われたらなんか俺も寂しいですよ。なんか
何
元ね、吉本坂46として
元じゃないでしょ。
あ、元じゃないか。
5日まではみんな、いや5日以降もですよ、冬眠だから。
そうですよね、
永眠じゃないですもんね。
私あなたいるだと思って、
はい、いるだと思って、
私あなたいるだと思って行くであるの、はい行くである。
中国の方ですか急に、
ね、ちょっと攻め、
なんでいないのよ。
いやだから本当にな、都合が
誰と喋るのよ。
そこすごい気にされてますけど、
いないもん私喋る人。
でもいっぱいいてらっしゃるじゃないですか。それこそもういろんな、そう河本純ちゃんもおるしね。
あの人リーダーだから忙しいのよ。
あ、なるほど、なるほど。
あららら、般若のカナダもおるし、
うん、カナダはカナダで、あのモテ男の団体の方でしょ。
ああなるほど。
こっちいないですもん、おじいさんおばあさん。
いや僕だからなんか今の、うん、あの問い詰められ方するとなんかお前めんどくさがって来ないだけじゃないかと思われるのが僕は嫌です。そうではないので。
あ、そうなんですか。
もちろん
そうじゃないんですね。
はい、行きたいのは行きたかったんですけど、
それだったらいいんですけど、私はちょっとうがった見方
をしちゃったんですね。
全然違うんですね。
全く違います。もう本当に何やったらもう見に行こうと思ってますから。何やったら
来れるじゃないですか。
行けるってことです。
見に来れるんなら、
見
に来るんなら来れるじゃないですか。
いや、もしね、行けるのであればもう見に行きたいなっていうぐらいの気持ちです。でも本当この場をお借りしていいですか。でも僕はちょっとその2月5日に行けなかったりするので、本当に吉本坂46は本当にありがとうございましたってことです。本当になんか、いや僕はね、あの その場で言えないんで、
まあまあお仕事だからしょうがないですね。
この場をお借りしてちょっと本当に、うん、たまちょっと仕事が重なってしま
う。私はもう本当あなたを2月5日調査しときます。調査団を入れます。
GPS つけますよ。 GPS
もう普通の人間の調査団
を。わかりがち。有料
です。その日だけ本当仕事が12本入ってるんで。
うわ、忙しいですね。
その日だけなんですよ。あとは空いてるんですけど、その日だけ12本入っちゃってるからどうしようもずらせ
ない。まあ調査のしがいがあります。12箇所も行くんだったら。
いや本当申し訳ないです。本当に今までありがとうございました。吉本
ちなみにこのカボッシーさんからは、今の山本さんへの質問なんですが、うん、遠藤さんへは、うん、将来的に山本さんの介護を考えていますか、うん、そして奥さんのまさみさんは正直山さんのことをどう思っていますかという。
あ、もちろんもちろん
質問も来てます。
それは、まあ、うちだけじゃなくて田村家もそうだし、うん、脇田家もそうだし、うん、正直家もそうです、うん、もうみんなで考えてます。それは、うん、
あ、介護のことを。
まあ、どうせ皆さんお子さんはいますけど、はい、お子さんは出ていかれるじゃないですか、はい、そのうち、まあ、20年後なのか、ね、30年後なのか分かんないですけど、そうなればどこの家もちゃんと私鍵を持っとけばいいなと思
う。やだ、
部屋はみんな余ってますか。いやいや、何がですか。鍵だけ持っとけばいいわけでしょ。
家帰ったら
ただいま、ただいま、
もうそれは言って
ますけど、ね、ただいまってただいまって入っていったら向こうはお帰りしかもう言いようがない。
ただいまって言われてるわけですからね。
だからただいま、
もう一応まあバリアフリーというか、うん、この山本さんのね年齢を今後やっぱ年を重ねられていくので、うん、
はい、
ひょっとしたら足がね、うん、ちょっと悪くなってきたりもするのでと、うん、いうことで、この間それこそ田村家と秋田家と庄司家とちょっと密で話しまして、
はい、
もうそろそろバリアフリーにしていくかとか。
だからなるべく玄関に近い部屋を一つキープし
てるんです。そうですね、僕は、はい、1個開けてるんで、そこは、うん、そこもそのままスーッと行って、日当たりも日向ぼっくもできますし、
1階の、
はい、1
階の
日向ぼっくも、はい、左のとこ
開けといて、
であそこでちゃんとCS でね野球が見れるようにしておかないといけないんで、うん、それもちゃんと設備して、うん、お風呂がね2階になっちゃうんでちょっと大変なんですけど、うんうん、そこも考えて、うん、はい、一応行こうかなっていうふうには考えてるんで、全然その誰ですか今の方。
カボッシーさん。
カボッシーさん全然本当にそこの辺は全然
よかったです。
そう、今そうやって動いてますからね、大丈夫ですよ。
わかりました。
よかったです。本当に。
じゃあもう一つ行きましょうかね、うん、クーミンさんからです。
はい、
はい、
こんばんは、遠藤さんがゲストなんですね、楽しみです、うん、クリスマスは結婚記念日でしたよねと。私は結婚して10年ぐらい経ちますが、夫の小さなことでイライラしちゃいます。夫婦円満のために努力していることはありますかと。リアル悩みメッセージ。
それはちょっと聞きたいな、リアルな。
来ました。
なんかやっぱり仲良くするためにいろいろな、どんなことを、
うん
う
ん、なんだろうな、
何を心がけてるんですか。
なんすかね、基本的に1回目の結婚と今の結婚の大きな違いはもう一つだけあります。
そんなんある。何、はい、何何、
もうあのご指示通り動くってことです。
指示通り動く、はい、
奥様のご指示通り動くっていう、うん、もうこれをこれができるようになりました。僕は50歳になってなのか。
いや俺お前すごいな。
もうね、それが苦じゃないんですよ。だからこれは多分俺の年齢を重ねたっていうのもあると思うんですけど、うん、もう奥さんのご指示通り。だから奥さん、むしろ奥さんに指示されない日の方が俺はちょっとどうしようかなってなります。あ、じゃあゴルフでも行こうかなとか、
うん、
じゃあ山本さん連絡してみようかなとかっていう風になります、う
ん、指示通り動くなんて俺今でもできないわ。
でもねだから山本さんのは多分、ね、現役なんですよ。そういう意味で言うと本当にオスとしては、
うん、
俺はもうだからオスとしての現役は昔はもうそんなこと言われたら、うん、何を言うてんねんって多分なってたのが、
うん、
もう今もう本当にもう本当にもう奥さんの前に行って、はい、ご指示、買い物とかないですかとか、どっか行くとこないですかみたいな感じです。多分どっちかというと多分ね、まあ、これがだからその円満の秘訣かどうか分からへんけど、
じゃあ今日何時までに帰ってきてねって言ったらもうそれ指示を。
これがねだからね、その自分に合うか合えへんかっていうのは多分でかいと思うんですけど、うん、だからそういうなんかうんと思うことをの指示はしてこない人なんで、パートナーとしてよかったなっていうか。
そういうことか、はい、まあ、業界のことも知ってるからね、まさみちゃんね、
はい、だから
それがでかいよね。
これで山本さんのご飯行ってくるね、じゃあ9時までに帰ってきてねとかって言う人だったらさすがにそのご指示通り動けないかもしれないですけど、
そう、
そこは言わないので。
それはでかいね。
できる範囲内で、例えばその帰ってくる、うん、遊びには行くけど帰ってきたらこれをやっといてねっていうぐらいの感じでおっしゃる。
そう、明日の朝あの子供のあれ送り早いからお願いしますとかって言われたら、うん、ご指示通りに。だから、まあ、もちろんそれまでにはもちろん帰ってくるし、
なるほど、
あの逆算して適当に帰ってきてお風呂入ってその時間に起きてみたいな、で指示通り動くみたいな。
じゃあ逆にだから指示通り動くんだったら、そのまさみちゃんがもう、じゃあ翔さんあれねっつって、2月5日の吉本坂のアニバーサリーライブあれちゃんと出てねって言ったら指示通り動くってこと。
そうですね、うちの奥さんが2月5日にどうしてもこのライブに出てねってご指示を受ければ、
うんうん、
出たいんですけど、
うん、
その日に限って本当にさっきも言いましたけど仕事が12本入っちゃってるんで。
お前今までココリコをずっと見てたけど1日12本やってる1回も見たことないんだよ。
ないっす、ないっす。
その日がたまたま
初めてなんです。
それだったら俺はもうしょうがないと思って。
30年目で
1回も見たことない
んだよ。30年目で初めてなんです。12本ってお前 1日で12本ってみたいな。
まあ
それはお前、
それはしょうがないか。
しかも何時やねんって。これライブ何時からですか。
夜ですよね。
夜の18時ぐらいからですよね。
まあ当然な。
7時、
17時から、何時ぐらい、
で8時までです。
8時まで、20時まで。だから16時から21時までに12本入ってるんですよ。
どういうスケジュール切ったんや。
はい、だからもうどう動かすんだよお前。
前のマネージャー、
はい、すごいですね。
それはもう本当怒りましたけどね、久々に。
そういえば野田変わったよな。
野田変わりました。
いやこの間びっくりした。お前前の野田がさ、
はい、野田ね、野田
急にあの野田から電話が入ったんだよ。
ほうほう、
と思って、はい、野田だと思って、
はい、
あいって言ったら、あ、野田です、え、あ、いや、すいません、間違えました。山本間違えよ。
あ、違う山本
さん、山本さん、他の山本さんにかけたら俺だったんだって。私、野田ですっていう声が俺とは喋ったことのない私野田ですの野田だったから、もう違うなとは思ったんだけど。
違いますね、それはね。それは違う山本さんが来てますね。
だから、はいって言ったから、あ、向こうも多分その私野田ですの、はいを想像してない、はいだったから、ずっとこう多分見たんだろうね、携帯を。そしたら多分違う山本の名義だったから、あ、すいません、間違えました。
多いですからね、山本っていうね、
そうですね、
気をつけてくださいよ。だから、
ね、そう言っときますって言っても今俺の現場でもないですからね。
まあそうか、だからマネージャーがその時間に12個入れたんだったらしょうがないけど、本当それもどうかと思うよ。
いや確かにそうなん
ですね。その4時から21時で12個入れるのは
だからもう
できないだろ。
でもなんかやろうってもう一致団結しましたけど、
ね、できない、
頑張ろうって言ってもそんな
5時間12個
もうまあとりあえず
仕方ないですよね。
冬眠のライブでは遠藤さんにお会いできないので、
はい、だから本当に頑張ってるな遠藤も、どっかで12個
分かりました、
思っててもらえれば
ぜひそう皆さんなさってください、はい、今週もたくさんのメッセージ本当にありがとうございました。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。ワン
ニャ
ー。さあということで、あっという間にお別れのお時間になりましたが、山本さんそして遠藤さん、はい、2週にわたりお付き合いいただきました、うん、いかがでしたでしょう。
ありがとうございました。本当にもう僕はもう本当にもうなんかいい1年のスタートが切れたなっていうか、本当に
まあまあ、でも私としてもね、まあ、1年の始まりがこうやってね遠藤とねこうやって2週にわたってできたっていうことはでかいし、はい、その吉本坂がねちゃんと2月5日のアニバーサリーライブ欠席するっていうのをこうやってその短い時間で12本も仕事が入ってるっていうのが分かっただけで、私は本当ありがたかった、よかった。ちょっと誤解してたから、
あ、なるほど、
なんか嘘をついて休んでるんじゃないかと思いましたけど、うん、違うんだっていうの確信、うん、
なるほど、
もうやっぱハテナから確信になったんで、うん、私はもう良かったと思います、はい、本当に
そうです、ね、
4時から21時で12本仕事、そんなね入れられたら私もね
13だったかもしれない、
1本少なく言ったの
、はい、
お前もすごいよね、ちょっとやっぱり
仮で入ってましたから、だから仮も入れたら13です、はい、
すごい、やっぱ
12は決まって
、鏡です。
いやいや、もうたまたま、まあ、
あのお仕事頑張っていただきたい、
ミラーマン
さあ、そしてですね、
あの鏡で捕まった人いまし
たね、おられましたけどね。
ちなみに他にもたくさんメッセージ来てまして、あの遠藤さんがいらっしゃる前の週に、うん、実は我々年末ジャンボを一緒に買おうっていう、ね、話をしてまして、あの、
うん、
しのぶソングさんですが白鳥さんとか本当に買ったのっていう風に、いう風におっしゃっていただきました。買いましたが、うん、あの詳しくは来週の放送でまたちょっとじっくり話していきたいと思いますので、あ、これ全部コピー取ってよ、もう、ね、
かしこま
っすか、ぜひ楽しみにお待ちください、よろしくお願いします、うん、そして今週の当選者の発表をいただきましょうか。今週のノベルティグッズ当選者は
ラジオネームトラキチさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
サイリのステッカー届くの待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。そして遠藤さんは本当に2週にわたってお付き合いありがとうございました。
ありがとうござい
ました。では今日ラストは遠藤さんからおしまいに一言。
立浪監督が決まりましたけども、あの僕はそこよりも2軍バッテリーコーチの小田康平さんに注目したいな。
小田さんね、
小田さんに注目したい。
巨人からまたドラゴンズに戻ってこれたんね。
はい、
あのすいません、おしまいに一言、こっからまたトーク始まっちゃうんで、おしまいに一言、
うん、あ、ダメだな、
ダメだな、
じゃあ、
うん、
来週のゲストは敏郎が来ます。
また来ねえのに。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。